おはようございます。2026年5月14日、SIT デイリー物流ニュースです。通勤中の皆さんに、昨日の動きを物流目線で手短にお届けします。まずは、福山通運です。運賃の適正化で収益を回帰させる動きが出ています。特別積み合わせの強みを軸に、多角化も進める方針です。さて、次のニュースです。日本通運は2026年1月から通関と保税関連の基本料金を平均約 25% 引き上げます。人件費上昇を踏まえ、料金の適正化が本格化しています。日本パレットレンタルの話題です。2025年度のレンタルパレット供給が前年度比 4.7% 増で過去最高となりました。パレット輸送でトラック確保を安定化させたい企業の動きが続いています。続いて共同配送です。DCM ホールディングス、カインズ、コーマツが東海の一部で店舗共同配送を開始しました。空車走行と時間の削減でドライバー不足と二酸化炭素削減を狙います。日本通運からもう一つ。新サービス NX リターンプラスを開始しました。回収輸送に加え、梱包や日程調整など、付帯作業も一括で代行します。運賃改定の話題です。日本郵便は、宅配便、ゆうパックの基本運賃を平均約 10% 引き上げると発表しました。燃油費や人件費の上昇が背景で、大手各社の値上げが揃う流れです。現場の省力化です。プラスオートメーションは、F ラインの食品物流拠点に自動化パッケージ RAS2.0 を納入しました。ケース仕分けの効率化が期待されています。情報開示のニュースです。三井倉庫グループは統合報告書バリューレポート2025などを発行しました。価値創造や ESG の取り組みを詳しく示し、理解の深化を目指します。製造業の在庫管理にも動きです。リコージャパンは、製造業向け資材在庫見える化モデルの提供を開始しました。必要なタイミングで在庫を把握でき、業務効率化が期待されます。最後は、顧客対応の支援です。オープンロジは、顧客対応代行サービスで、初期費用のみで、固定費ゼロの重量課金プランを新設しました。ここからは、3PL 関連の動きです。グローキーはロサンゼルスの自社倉庫で日系企業向けフルフィルメントを本格始動しました。現地保管から出荷まで一括対応です。環境対応の話題です。グリーンコープ共同体は配送トラックの EV 化を進め、月間の燃料コストを 37% 削減しています。2026年度に206台を追加導入し、合計444台体制を計画しています。モーダルシフトの事例です。住友林業、日本通運、JR 貨物は、万博会場の樹木を大阪から横浜へ鉄道コンテナで輸送しました。環境負荷低減を狙った取り組みです。技術の進展も抑えます。性能運輸と T2 は、自動運転トラックを使った中継輸送の実証を2026年4月から開始しました。特別積み合わせの幹線輸送での国内初の取り組みです。拠点強化のニュースです。アサヒフレッシュロジは埼玉県狭山市で新センターを建設し、2026年3月13日に開所式を行いました。延べ床面積は旧センターの 1.8 倍です。業績の話題です。東洋倉庫は2026年3月期の経常利益が19億1000万円で前期比 2.9% の増益となりました。効率化とコスト管理の改善が背景とされています。航空貨物の脱炭素です。エネオス、古川電工、住友倉庫は持続可能な航空燃料を活用し温室効果ガス削減を進めています。環境対応の取り組みが広がっています。経営の動きです。アセンドは、 HL をグループ化し、4PL 機能の強化を掲げています。サプライチェーン全体の最適化をマネジメントする狙いです。最後に生成 AI の活用例です。汚れた伝票でも高精度で読む OCR 導入で、手入力削減につながった事例が紹介されています。現場の事務負担を減らすヒントになりそうです。以上、SIT デイリー物流ニュースでした。今日も安全第一で、時間にゆとりを持っていってらっしゃい。また明日、同じ時間にお会いしましょう。